高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は裁判員の話をします。5月18日に東京の霞が関、ここに弁護士会館があるのですが、弁護士会館の2階の講堂で、裁判員制度の廃止を求める市民集会が開かれます。午後6時30分からです。入場無料。皆さん方のご参加を心から歓迎します。私も呼びかけ人の一人になっている裁判員制度はいらない大運動という市民運動組織があります。その組織と、それから憲法と人権の日弁連を目指す会、私はこの会の代表を以前していたのですけれども、この2団体の共同主催という形で行われます。コロナ禍ですけれども、安全を守ってしっかり衛生管理の行き届いた集会にしようということで、スタッフは頑張っておりますので、ぜひ東京近辺の方、時間や関心がおありでしたらご参加いただければというふうに思います。集会のタイトルは、オリンピックやめろ、改憲阻止、裁判員制度廃止、 5.18 集会といいます。いろいろなテーマが並んでいるようですけれども、よく考えてみると、その根というんでしょうか、根底でつながっているものがあるのではないかというふうに、私たちは考えています。オリンピックどうしてこの段階になっても何としてもやるというのか、私は全く理解できないですね。国民の命と健康を守るということに全ての努力を傾けるべき時で、そのための手がいかに足りないかということが連日のように言われていて、医療体制などの不十分さをどうするのだという議論が行われているときに、オリンピックのために医療体制が多く取られる、無観客になるといっても1万人からの外国の選手たちが集まる、医療の体制は確実にそこに貼り付けさせなければいけないことになる、そういう余裕ゆとりは一体この国にあるのか、何を優先順位の上位において何を後回しにするのかということが基本的に分かっていないのではないだろうか、あるいは分かろうとしていないのではないだろうか、何を考えているんだろうというように思います。で、その中身をさらに探ってみると、やはり国威の発揚とか、実は国威の発揚などという言葉は古い言葉なのですが、国の威信を高く掲げるという、ヒトラーだの戦前の日本の軍国主義の中でよく言われていた言葉ですけれども、国威発揚のためにオリンピックを利用して何かの政治的な目的を追求しようとしているということではないのかというような、そういう疑い、懸念があちこちから指摘表明されています。私もそれに非常に同調する、確かにそうなのではないだろうかという気がします。最近の政治的な状況、政治情勢というのでしょうか、何やら戦争の危険、戦争の恐れが迫ってきているということを日々感じます。米中の問題、あるいは台湾海峡の問題、あるいはビルマの問題、あれやこれやあれやこれやと考え合わせると、非常にこのきな臭い匂いというのでしょうか、怪しげな状況というのでしょうか、それが迫ってきているようにも 思われます。そういうことに裁判員制度というのはつながりを持ってはいないのだろうかということを考えるという、そういう市民集会になります。講演にはジャーナリストで皆さんもよくご承知の金平重則さんをお招きしています。金平さんのお話のテーマは、菅政権をどう見るかというようなことになるというふうに思われます。現在憲法と人権の日米の目指す会の代表をしている竹内浩一弁護士がオリンピックについて、そしてまた会見について、メッセージを送りたいということで主催者のアピールをします。それに合わせて、私も主催者側のメンバーの一人として裁判員制度廃止へというテーマでお話をさせていただくつもりです。裁判員制度とは何であったのか、そして今どういう意味目的を持って存在しているのかということを皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思っています。合わせて、いわば特別報告と言ってもいいと思うのですが、つい最近まで、水戸刑務所に収容されていて、満期出獄をされた曽我部宏さんという方がいらっしゃいますが、この方がこの無罪を主張しながら有罪判決が出て、そして収容までされたという再審請求中の方ですけれども、この方が刑務所クラスターの実態と題して報告をされるというふうに聞いています。刑務所の中で新型コロナのクラスターが起きているというのを皆さんご存知でしょうか。各地の拘置所刑務所でそういう事件が発生しています。不思議なことだというふうにも言えます。一番一般の市民社会から隔離をされていて、そして感染症には最も縁の遠いところに住んでいる、住んでいるという表現がいいのかどうか分かりませんが住んでいる、一番安全ではないのかというふうに思われる方もいらっしゃると思いますが、しかしまたさらによく考えてみると、仮に刑務所や拘置所の職員が新型コロナに感染してしまって、そしてそれが収容者に移ったということを想定しますと、今度は中に入っている人たちはいわば3密という表現をしていいかどうか分かりませんが、要は一般社会から隔離されて、そこに集中的に強制的に収容されているという状況になりますから、今度は逆にクラスターの発生の危険が一気に増すという、そういう環境にもありますね。で、私は前にも少しお話したことがあったかと思うんですが、人権というものは刑務所においても守られなければいけない。例えば刑務所にいると病気になった時の医療が不十分になるのは仕方がないというような考え方は絶対にとってはいけないということを専門家の方から説明を受けたことがあります。刑務所に入っていなければいけないというのは、犯罪があって有罪判決が下って、その刑を受けなければいけないという時に行われることですけれども、その刑を受けるというのは自由を拘束される、一般社会の中で好きなように行動してよいということではなく、一定の場所に拘束されてそこで生活をしなければいけないということにされるということが、その義務付けの中身で、義務付けの中身というのはそれ以上でもそれ以下でもない、つまり例えば病気になってもまともな医療が受けられなくても仕方がないというような原則は全くなくて、自由に行動できないというだけであって、 病気をすれば医療体制は外にいるのと基本的に変わらないような対応が保障されていなければいけない、そういういわば大原則があるのだという、そういう説明を受けたという記憶が私にはあります。案外それは違うんじゃないかと皆さん通常の生活の実感の中では考えていらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。悪いことをして刑務所に入れられたんだと、人権の侵害だと言うけれども、もともと人権を侵害して犯罪を犯したのではないか、その制裁を受けるのだからまともな基本的人権などと言われるそういう権利保障というものの、まあ、いわば枠の外にはみ出てしまった人たちではないのかというような見方があるのではないだろうか、それは基本的に間違いだということなのですね。まあ、この曽我部さんの特別報告に関連する話で話が広がってしまいましたけれども、おそらくそういうような話をなさるのではないかということも想像しています。ともあれ、この5月18日火曜日ですが、午後6時30分から東京霞が関の弁護士会館2階の講堂で開かれます。ぜひぜひ皆さん方のご参加を呼びかけたいと思います。今日はここまでにしましょう。